ソフトウェアエンジニアで駆け出しボカロ P の略タンスです。
同じくソフトウェアエンジニアでたくさん本を積んでいる寿司メロディーです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今回はね、2016年の芥川賞受賞作であるところのコンビニ人間を読んできたっていう話をします。
はい
はい。村田沙耶香さんの小説ですね。
そうですね。
芥川賞って、エンタメか、純文かで言うと、純文のやつ？
そう。で合ってますか？純文の新人のやつで合ってると思います。
はいはいはい。なんか、ちょっと、文学関連のラジオをやってるにしてはトレンドの本を読んでなさすぎる略タンスなんですが、まあ、普通に面白かったなっていう感想、で純文ってことなんだけど、なんかすごい読みやすいし、エンタメ小説ってなんだっていう感じだけど、ジャンル小説的ではないけど、確かになんかすごいエンタメ感のある面白い小説でした。寿司さんどうでしたか？
僕も、単に流行ってるっていうだけでなぜか読んでなかったんですけど、ずっと積んではいて、
わかる。
今回を機に読んでみて、なんか僕の感想は結構ねじくれていて、その純文学っていうのを一つのジャンルとして見たときに、このタイミングではこの感じが刺さったんだな、みたいな、変なねじれた読み方をしてました。でも結構、
ねじれている。
今の自分の問題とかに引きつけて読んでたりして、その辺は楽しかったですけどね。
ちょっとざっとあらすじみたいな話をすると、主人公が、古倉恵子っていう、女性なんですけど、まあちっちゃい頃から人の気持ちとかがあんまりわかんないみたいな感じの人で、まあ今雑に言えばサイコパスみたいなことになるんだろうけど、で、人の気持ちがわかんないっていうか、そのコミュニケーションマナーみたいなものに対する感度が著しく低い。だから、なんかこの場で何をしたらダメかとか、普通の人はどうあるべき、どういう行動するのかとかがわかんないから、まあなんか、小学生の時に男子の喧嘩みたいなのがあって、誰か止めて、みたいになった時に、シャベルとかを持ってきて男子の頭を殴ったとか、そういうエピソードが入ったりして。
うん、突然ズボン脱いじゃうとかね。ま
あ、社会に。脱がしちゃうだね。
あ、脱がしちゃうとか。
女の先生が、女の先生がヒステリーを起こして騒いでるってか怒ってる時に、なんか黙らせようと思って、なんかスカートもパンツもずらすみたいなことがあったりとか、まあとにかくまあやばいやつだねっていうことなんですよね。で、そんな主人公がまあ要は社会に馴染めずというか生きているんだけど、コンビニバイトだけバチクソにはまって、そのコンビニはできるってなったっていう話なんです。ざっくり言うと。で、コンビニはなんでできるかっていうと、その、どう振る舞うべきかがマニュアル化されていると。すでに用意されたものとしてこういう風にやりましょうみたいなルールが明示されていて、自分でなんかそう感じ取る必要がない他者の何か、一般的な人間の、とか気持ちを感じ取る必要がないっていうところでコンビニバイトはできて、まあかつ好きになって、そのまま十何年もかな、まあ、ずっとコンビニバイトをやってるという感じで、まあコンビニと一体化してる、まあそれをコンビニなんだっけな、コンビニバイトとして、パートとして生まれたみたいな言い方をしてるんだけど、まあそのぐらい コンビニと不可分の人生を送ってるっていう話ですね。
うんうんうん。コンビニ人間として生まれる前みたいなのも最初の方に言われてるのと。
そうそうそうそう。あ、それそれ。
そうそう、そうっすよね。うん、で、この古倉さんので笑ったのが、主人公が、うん、私の喋り方は誰々さんと誰々さんと誰々さんと混ぜていてみたいな、その特定の人物が指定できるのが結構、うんうん、多分コミュニケーションマナーが自然に体得できてない人の描写だなっていうのを思って、いや多分なんかこう、うんうんうん、学校の中で自然にコミュニケーションマナーを体得できる人って、さまざまな人の振る舞いが自然に入ってきて、うん、匿名の規則として自分の中にこう培われてると思うんですけど、
うんうんうん、
あの誰々さんと誰々さんが混ざっていますって指定できる時点で素材が少なすぎるっていうのをめっちゃ思って、
そうそうそう、それはそうで、うん、その30代女性がどういうものを身につけるかとかが分かんないから、うん、のパートで同僚の泉さんっていう人の靴のブランドとかをこっそり見て、それと同じのを買ってきて、でなんとかごまかしてるんですよね。
はいはい。
だからその泉さんが、あ、それ知ってる、そのブランドいいよねみたいな、私たち気が合うんじゃないみたいなこと言うんですけど、
うん、
あのお前のを見て買ってるんだから当たり前だみたいなそういうことを言うんですよね。あのお前のを見て買ってるんだから当たり前だとは言わないですけど、あのそういう趣旨のことを言うんですよね。で、まあちょっとどの辺が面白いと思ったのかを言うと、はい、言うの遅すぎだろっていう気もするけど、言うと、まず、あんまりエモくないのが良くて、
うんうん、
つまり、その、社会に阻害された私の話なんですよ。
うんうん、
なんだけど、その、この、一切、その主人公に作者の思いみたいなのが乗ってなさそうな感じで、すごいドライに書かれるんですよね。まあ、実際のところは知らないですけど、うん、作者がどう思って書いたのかは、うんうん、なんか読んでる方の読み口としてはもう全然共感されてない感じだから、うん、読者としても今ちょっと言ったようなあるあるというか、なんていうかな、まあ面白い描写とか、それは部分的には理解できる、わかるみたいな描写はいろいろあって、その辺もまあ芸が細かくて面白いんだけど、総じて言うとドライなんですよ、うん、読み口が。それがよくて、つまりあんまり、まあ、一種の問題提起としては読めるわけですよね。その、
まあそうだよね。
そう、社会的ルールがわからない人を主人公に置くことで、
うん、
その、社会が我々にいろいろなものを押し付けてきてるっていう構造を、うん、まあ、浮き彫りにしてるっていう、面があって、うん、あの、まあ、普通であることの生きづらさみたいな、
うん、
そういう風に一応読めるんだけど、うん、そこに押し付けがましさがないというか、あの、まあ、やばいやつが出てきて戦っているみたいな、そういう一歩引いた楽しみ方をさせてくれているっていうところが、結構面白いかなって思いました。
うんうんうん、僕も似た印象は受けてるん
ですけど。あ、うん、はいはいはい。
そう、僕も似た印象を受けてて、結構偶話的に書かれてライトな読み口になってるっていうのは結構、
うん、
この作品の特徴で、うん、多分いいところだなと思いながら、うん、読んでいました。もう一人やばいやつが？
そうそうそう。もう一人、主人公は今言った通りやばいやつなんだけど、
うん、
もう一人出てくるのがパートに来る、今度は男性で白羽さんっていうのが出てくるけど、その人は、うん、主人公とは対照的で、白羽さんも社会には馴染めてないんだけど、その社会の価値観みたいなものをすごい理解はしてる。どういうものがいいとされて、っていうか、まあ、どういうものが勝ち組とされてみたいな固定観念を持ってて、で自分は、なんか、勝ち組でありたいけど勝ち組であれないみたいな、そう、こうあるべきみたいな姿と自分が実際どうであるかの間で引き裂かれてるみたいな感じの人で、 で、すごいブツブツブツブツいろんなこと言ったり、なんか店長に注意されても、その年でコンビニ店長をやってるとか、負け組のくせに何をみたいな、自分はパートで働いてるくせにね、みたいなことを言うみたいな、別のジャンルのやばい人が出てきて、で、その主人公と白羽さんのやばいやつ対決みたいなのが、あの、クライマックス読み盛り上がるとこの一つなんですけど、やっぱりドライだから読めるっていうか、なんか、こう、やばいやつやばいやつって言ってるけど、なんか普通に考えるとそういう言い方はすべきではなくて、なんか実際にそういう生きづらさを抱えている人とかもいて、だからなかなかそういう軽い取り扱いってできないんだけど、そこをうまく軽く取り扱ってるから、読者も、そのやばいやつ対やばいやつだぜ、イエーみたいな感じで読めるし、そういう軽やかな感じで最後まで話が展開していく、みたいな、スリリングさっていうかね、なんていうか、面白さがあります。
そうですね。なんか今思うと、今のあらすじ聞いてて思ったんですけど、白羽さんが語り手じゃなくてよかったなって、思います、ね。多分ね、ネチネチしてるから、かつての純文学と言われるような、ネチネチした語り口できっと書くだろうなって、今想像して、白羽さんが語り手だったら最悪だって、思いました。
そう。白羽さん最悪なんですよ、かなり。
そうですよね。
白羽さん、自意識こじらせ勢なんで、良かったですね。古倉さんが主人公で。
そうですね。文学青年みたいな描写はないですよね、多分。
多分、ない。
ない。けど、文学青年的ではありますよね。その、規範はしっかり理解していて、でも同時に自分の現実との際に悩んでるっていうのは、文学青年的で無職で働けなくてみたいな。
なんか、プチブルっていうか、その、なんていうか、そう、規範意識みたいなのがすごい強いけど、で、自分は社会に迫害されているっていう思いと、なんか自分は優れているはずだみたいな、思い、なんか、社会が間違っているだけで、本当は、俺が一番すごいはずなんだみたいな感じの人なんですよね。なんで読んでてイライラする。
そうだね。出てこないでほしいなって途中から思い始めたんですけど。
そう、出てこないで。
結構最後まで出てくるから。まあでもそこの
そう重要人物なんで。
結局読み続けたから。
うん。
そう。そういう小説ですけど。
いやでもこう白羽がさんがこういう役回りで最後まで行くっていうのはかなり面白いと思いました。白羽さんが普通のっていうか、まあここまで軽くないタッチの小説だったらちょっとムカつきすぎる、かなり軽くしてこうだと思うんで、だから、まあ、いわゆる敵役っていうか、どうしても理解できない対象とか不快な相手として、まあ、出てきそうな感じなんですけど、し、実際その主人公の周りの普通の人々っていうのは白羽さんのことすごい低く評価するっていうか、なんだあいつみたいな感じなんだけど、主人公は主人公でやばいというか、その人の気持ちとかわからないので、白羽さんがわけわかんないこと言ってるなとは思うけど、なんかそんなに嫌悪感を抱いたりとかはしてない
ん
ですよね、
だ
からその二人の間でやりとりが生じうるし、まあなんかどのくらいネタバレに配慮しようかなと思ってるけど、ちょっと配慮するとあんまり言えないけど、まあ、その二人を中心に後半いろいろ話が動いていくんですよね。 だから、しかも、その、どっちも成長したりはしていかないんですよね。その白羽さんは白羽さんのその自意識こじらせたまま、主人公の古倉さんは古倉さんで人の気持ちがわかんないまま、
うん、
どんどん話が展開していくっていうことが可能になってるっていうのが、まあ、面白いなあって思いました。
うん、そうですね。なんか僕が思ったのは、まあ最後の方に、私はコンビニ人間という動物だみたいなことを古倉さんが言うんですけど、本当に動物だったら会話はできないから、うん、その、うん、本物の他者と言葉を交わすことは不可能だろうなとも思うんですよね。白羽さんと古倉さんは本来、多分お互いに無視して、
うんうんうん、
職場でも、あ、なんかこの人結構やばいかも、みたいになって、お互いに喋らないっていうのは多分現実だと思うんですけど、現実にあり得るんだとしたら。
うんうんうんうん。
でも、
うん、
なんだろう、その、語り口が、二人が喋り続けることを許してるというか、だから、見えてる景色があって、うんうん、
そう。
そう、その語り口が採用されることに、やっぱり意味がある、あったな、みたいな。感じがありますね。なんか最初の方に言ってた、キャラクター化されて書かれてることでライトな読み口でっていうのと、まあ、ほぼ同じではあるんですけど。うんうんうん、
そうそう。そうなんですよね。だから、まあ逆に言うとというか、あんまりこう、共感して読むべきではない。まあ、べきではないっていうと、こう、読みは人それぞれなんですけど、なんていうか、そういう、ある程度ライトなものとして読んだ方がいいんじゃないかな、みたいな気持ちはあって、
うん、
結構ね、わかるみたいな描写もあるんですよ。さっき言ったみたいに、なんか人の言ったことを混ぜて喋ってるとか、
うん、
そういうのってあるし、僕も、その、完全にではないけど、こういう時に、社会性のある人っていうのはこういう言い方をするのかみたいなのサンプリングして使ってたりするし、例えば仕事の上でなんか助かりましたとか、使ってる人がいて、あ、これは便利だなと思って助かりましたって毎回使ってたりする。
わかる。
し、そういうのってあるしな。あとは、そのコンビニが身体化してるっていうか、コンビニの隅々のことまで手に取るようにわかる。コンビニの声が聞こえるみたいな描写もあるんだけど、
うん、
まあ仕事ってそういう面がやっぱりあって、
うん、
うん、ソフトウェアエンジニアをやってますけど、そのシステムの声が聞こえるみたいな、なんかここで何が足りてない、ここで何が起きてて、ということは何がおかしくて、みたいな、
うん、
こうすべき、みたいなのが手に取るようにわかるみたいな、まあ、実際のとこそんな手に取るようには分かってないからいろいろ問題が起きるんだけど、そういう気持ちになることはあるんで、そういう部分的な共感ポイントっていうのはあるん
ですけど。
うん、
そうですね。コンビニ人間の中でも声が聞こえるシーンって、うん、あの商品が足りないみたいな感じの声の聞こえ方でしたよね、確か。
そうそうそうそう。
僕もソフトウェアエンジニアなんで。適切に
商品が並べられてないとか。
そう、その気持ちが分かります。このシステムのこの部分が適切じゃないことがわかる。
そうそうそう。わかる。
この部分が良くないとシステムが言っているみたいな瞬間って ありますからね。
あるある。ある。古倉さんはソフトウェアエンジニアをやりましょう。
それはそう。それはそうか。向いてそうだな。
向いてそう。
向いてそう。向
い
てそうなん
だよな。いや、
エンジニア行ってそういう人いるし。まあ、
も結局の、うん、うん。いるいる。で、やっぱりソフトウェアエンジニアやってたら、その中でもある程度人とコミュニケーションができたりとか、根回しをしたりとか、コミュニケーションをうまく説明したりとか、そういう人が、ある程度偉くなっていったりはするんだけど、
うん、
そうじゃなくて、なんかシステムの声が聞こえていて、システムを保守してるっていう需要もあるから、
うん、
それをやって、てもらったらいいんじゃないかな。
そうですね。まあ、本人がコンビニやりたいなら全然それでいいけど、もし、
うんうん、いいけどね。
ね、賃金の問題とか抱えてるんであれば、 ぜひ検討に入れてほしいですね、うん、
ぜひ入れてほしい。
そうですね、絶
対向いてるな。逆に言えばそのソフトウェアエンジニアっていう、うんうん、ソフトウェアエンジニアっていう職業が本来コンビニ人間になるしかなかった人の一定の受け皿として機能してると思うんで、
うんうん、
まあそれはそれでいい職業だなというか、ありがたい話だとは思うんですけど、
うん、
まあだからといって、だからソフトウェアエンジニアとかだと、このコンビニ人間を読んだ時に、共感する人多いと思うけど、
うん、
まあだからといって全面的に共感して読むべき話ではないなっていう、元に戻ってくると、
うんうん、
そういう、あくまでギガ化されているから、ここまで話がダイナミックに動くし、
うん、
最後にカタルシスもあるし、みたいな。
うん、
現実は多分もっと凄まじく噛み合わなくて、
うん、
動かないんですよね、話って。
うん。
うん。
そうでしょ。
だからまあ一つの話、お話、
うん、
ではあるんですよね。
多分自分がその社会のルールをわからないという自覚があっても、その、
うん。うん、
何過去の経験とか、まあその人次第ですけど、過去の経験とかから、あんまりぶつかっても得がないみたいなことを学習していくと、基本的には誰ともぶつからずに、スルッと死んでいくみたいなことを選択する人がきっと多くって、
うんうん
うん、僕自身もそうしてる面はあるし、
うん、そう。
それは、やっぱり他者と出会うことがかなり難しいということが現実で起こっていて、それゆえにきっと、福祉も行政も入れないし、うん、僕自身もそこに問題があると気づけないみたいなことがきっとたくさんあって、そう。で、なんか思い出した話で言うと、なんかデリダが、なぜ、寓話の中で動物が喋るのかっていうのを喋って、どこかでいて、どこで喋ってたんだっけな、忘れちゃったんですけど、デリダ動物とかでググったら多分出てくると思うので、調べてほしいんですが、
はい。デリダは、あれですよね、哲学者のフランス思想の。
そうです。ジャック・デリダですね。で、
はい。
現代社会構造そのものを人間の言葉で外側から語るっていうのが仕組み的に必要だみたいなことを言ってて、それはなんか、デリダ曰く、要は、どうして社会が成り立ってるのかというと、内部と外部っていう境界があるから成り立ってるんだと。だからその、社会に対して反乱を起こすような人は、排除することによって社会の秩序が維持されるっていう仕組みになっていて、ということは、排除する外部がないと、社会というのは成り立たない。だから、
うん、排除した先ってことですね。
そう、排除した先を、
うん、
記述する必要があるから、寓話では動物が喋るんだ、
うんうんうん。
で、動物とは、外部にいるものだ。みたいなことを書いていて。
ああ。うん。
まあ、なんか、デリダの議論は、なんかそこから、なんかいろいろ巡り巡って、その、食肉、をすることの工程とかが絡んでてみたいな話になっていくんですけど、僕がコンビニ人間読んでて思ったのは、これで、
うん、
そのコンビニ人間という動物という書かれ方をしてることが僕には気になってるんですけど、その、現代社会の側に、うん、その外部は一旦、外部にあるものが位置づけられました。安心ですね、みたいな。
うん、
私たちは普通というものを疑い続けて、こういう他者も包摂していかなければいけませんね。って、なってたら嫌だなって思ってて、なんだろう。
うんうん
うん。そう、だからそのギガ化されてることは。
コンビニ人間を、
うん。
うん。
そう、ギガ化されることによって可視化された何かがあるんだろうけど。コンビニ人間を、
うん。
迫害し続けることになっちゃう。
すいません。うん。
コンビニ人間を迫害し続けることになっちゃうだろうな。
うんうん、
思います、うんうん。ね。
あれですよね、その、この小説によってコンビニ人間が発見されました。よかったね、という話ではないっていうことですよね。
そうだと。
つまり。
思います。それ外部に位置づけさせる。
まあ、一種の発、うん。
てる、だと思う。
うん。
要は、コンビニ人間というのを、こういう仕方で、
うんうん、
社会の外側に気づけた。
うん。
という状態だと思っていて。
うんうん。
じゃあ本当に一緒に生きていくためにはどうしたらいいんだろうみたいなことを考えると、なんかわかんなくなってきちゃうっていう。うんうんうん、
そうだね。まあその、 小説が必ずしも答えを出さないといけないわけではないので、
うん、
これはこれで面白い話でいいと思うんだけど、
うん、そうだね。
だから、答えが書いてあると思ったら間違いであるっていうか、なんか共感できるところとかもあるわけだけど、
まあその微妙に共感できるのが面白さもあるしね。
そうそうそうそう。うんうん、そうそう。微妙に共感できるのが面白いんだけど、まあそのあくまで我々というか、これを呼んで笑ってる、
うん、
まあ、真剣な話で、面持ちで読めるようには作られてないと思うから笑って読むと思うんだけど、
うん、
な笑っていられる側っていうのはコンビニ人間を迫害してる側、
うん、
に、まあ、居続けるは居続けるので、問題としてはそこに横たわったままというか、あるまま、
うん、
みたいなこと？違うかな。
いやでもそういうことですね。なんかその作品として笑って読めるように作られてるし、面白いというのはあるけど、うん、小説というのは正しいものではないし、
うん、
倫理的に正しいことを書くものでもない、
うん、
のに読まれちゃいそうだなっていうのがなんかやちょっとふわっと気になる感じですね。
ファン層が嫌みたいなことですよね。
そうですね。
大雑把。あるアーティストのファンが嫌だみたいな。
そうそうそう。
まあ、邪推なわけだけど、気持ちはわかります。
そういう感想言ってる人のこと知らないしね。はい、なんか、読まれる可能性あるなと思って僕がビビってるだけだから。
そう。まあ、うん、そうだな。まあ、うん。わからんね。まあでも、ちょっと、こういう社会に馴染めなさみたいなものが、こう、歴史としてどう描かれてきたのかみたいなことを、真面目に考える必要が出てくると思って、あんまり突っ込んだことを言おうと思うと。で、やっぱり、深刻にばっかり書くことの弊害みたいなこともある。まあ、と思ってて、
うん、
こういう軽いものも書かれることには意味があるみたいな。一方で軽くばっかり書いて、まあ、この小説もギリギリの線だと思うんですよね。笑い物にするのと光を当てるののギリギリの線ではあると思ってて、うん、そういう風にばっかり扱うのもまあ微妙は微妙なわけなんで、ちょっと相対として喋らないと難しいけど。
そうだね。なんかちょっと別の作品ばっかり話して申し訳ないけど、紫スカートの女とかも結構それ系のことは思って読んだ時に。
ほう
ん。いずれ読みますか、二人で。一応今ざっくりその紫スカートの感想と関連を話すと、
うん、
紫スカートの女って、語り手は紫スカートの女 ではないんですね。別の人間なんです。紫スカートの女を観察し続ける人間がいて、はいはい、で、紫スカートの女が、はいはいはい、その街でどんな風に変なことをして、バイト先でどんな関係性を築いていて、みたいなのを記述してる人がいるんですよ。外から。
はいはいはい。
で、それも結構。
今調べたけど、今村夏子さんの小説ですね。
そうですそうです。それも結構、笑い物にすることと光を当てることの結構微妙なラインで、僕の印象はギリギリ笑い物にしてるなっていう印象だったんですよね。紫スカートの女に関しては。でも、
うんうんうんうん、
でも面白いから最後まで読んだし、多分2回くらい読んだから。
うんうんうんうん、
面白いんですよ、
うん。
その笑い物にしてる感じが、また。
うん、
でも、うんうん、読むたびに、うん、この人意地悪だなって思うんですよね。
うん、
語り手の視線。外部として、
はいはいはい、
そう、あの、対象として捉え続けること自体が暴力的な行為だっていうのを読むたびに思うんですけど、
うんうんうん、
それは語り手が、
うん、
別の人間だっていうことも明示された上で、
うん、
あたかも攻撃的に書いてないかのように客観的に書き続けてるっていうのが、なんか嫌な感じなんですよ、ずっと。
うんうん、はいはいはいはい。 なるほどね。
そう。で、コンビニ人間も似てるなと思ってて。
笑い物にしている、
うん。
笑い物にしている主体が描かれているみたいな構造になってるわけですか？
それに近いです。それに近い。
そうですね。語り手がつまり、うん。語り手と作者は当然イコールではないので、
うん。
そういう、変な、やばいやつがいて、やばいやつを笑い物にしているやつがいて、
うん。
その目線と記述が、こう、提示されているみたいな。
そう。そうです。
こと？
そうそうそう。だから、ね、紫スカート女の中の数ページだけを読むと、
うん。
三人称視点の、うん、小説に読めるんですけど、うん、実はそれは、その語り手の主観によって切り取られている記述のされ方で、うん、で、それを今村夏子が書いているっていう、何層かの構造になってるんですけど。
うんうんうんうん。はいはいはい。なるほど。
そう。その辺の、メタのひねり方、
うん、
メタ的な構造のひねり方みたいなのが、
うん、
なんだろう、うんうんうん。その、見ることそのものの暴力性みたいなのを演出していて、うん、ちょうどいいなと思いながらよく読むんですけど、よく読むって2回くらいしか読んでないんですけど、そうだ、コンビニ人間も似てる感じだなというのは思いました。その、笑い物にすることと、光を当てることの微妙なラインっていう話で言うと。
うん、確かにね。コンビニ人間の場合は、まあ、
コンビニ人間は意地悪さはないけどね。
やばいやつ視点、うん。その、馴染めてない、社会がわからない人、が語り手になってるから、
うん、
まあそういう、危うさっていうか、まあ、読む方からするとわからなさ、
うん、
その、まああくまで、もちろん、語り手と作者は別物なんだけど、その、そういう風に語っている人が、提示されているみたいなところの分かりにくさみたいなのはちょっとあるかもしれない。その、
うんうん、
だって、実際に他者として現れてくる社会に馴染めていない人の本当の気持ちは分からないっていうか、
うん、
なんで何考えてるか分かんないわけだから、何考えてるか分かんないっていうのは何考えてるか分かんない人がわけ分かんないっていう話じゃなくて、他者っていうのは一般に何考えてるか分かんないからなんだけど、まあいろいろ言ったけど小説として面白ければ何でもいいだろうみたいな話もあり、まあ面白いからいいんですけど、はい、まあなんか注意深くっていうか、まあ楽しんで読めるし、楽しんで読めばいいんだけど、まあ多少気はつけて読んだ方がいいんじゃないかな、みたいな気持ちもしましたけど。
いや、ちょ、ほぼ同じ気持ちなんで言うことがないんですけど。
うん。
でも多分そうじゃない人と喋った方がいいとも思うので、なんか、コメントで変なこと言ってるよとかあったら教えてほしいですね。
うん、確かに。うん。それで。まあ、面白いんで皆さん読んでくださいということで。
はい。
丸めにかかりますけど。
はい。
はい。短いんでね、すぐ読めると思います、うん。皆さんはどう読んだか教えてください。
はい。チャンネル登録などよろしくお願いします。
お願いします。
ツイッターもやってるので、フォローしてください。
あ、そう、やってまーす。
はい。じゃあね。
じゃあねー。